ドクターマーボーの
お日様広場。
毎月最終日曜日のこの時間にお届けしています、ドクターマーボーのお日様広場。ドクターマーボーこと小児科お日様クリニックの菅井雅彦院長と、そして奥様恵子さんと一緒に毎月ゲストをお招きしまして、釧路の子どもたちに関わる様々なお話を聞いています。ドクターマーボーのお日様広場、このコーナーは釧路町葛城2丁目お日様クリニックの提供でお送りします。今月もスタートしましたドクターマーボーのお日様広場。コーナーのお相手はドクターマーボーことお日様クリニック菅井雅彦院長です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
そして奥様の恵子さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
ではマーボー先生から今月のゲストをご紹介ください。
はい、今月のゲストは日本銀行釧路支店の酒井さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ただいまご紹介いただきました酒井です。私は日本銀行釧路支店に勤務しつつ、北海道金融広報委員会の委員としての活動も行っています。本日は金融広報委員の立場で、ご質問にお答えしたいと思って、参りました。最初にお断りさせていただきますけれども、今回ですね、ご質問いただいたようなテーマですね、についてはこれが正解だとか、こうすれば悩みが解決できますと言ったような正確の答えにはならないというふうに思います。お子さんを持つこうご家庭のご事情がまちまちであるように、やっぱりそれぞれこういろんな考え方があっていいものだというふうにも思っています。ですので、あくまでもこう金融広報委員会がお子様への金融教育として考えているような点を中心に、今回は答えさせていただきますので、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。今回はお金の話なんですよね。お金の話は得意な方ではありませんで本当に苦手で、なんかこう今日はどんな話になっていくのかなというふうに思ってるんですけれども、まず酒井さんにお聞きしたいんですけども、日本銀行って何でしょうか。
日本銀行とはですね、やや堅苦しい説明にはなってしまいますけれども、日本で、唯一の中央銀行ということです。で、中央銀行として何をしているかというと、物価、要は物の値段ですね、物の値段の安定と、あと金融システム、これは、お金を払ったり受け取ったりする仕組みのことですけれども、この安定に向けて、金融政策運営というものやお札の発行などを通じて、経済の安定的発展に貢献するよう様々な業務を行っている組織です。
なんか難しいですけど、私が一番今響いたのは物価の安定、これがもうピシピシとこう響いてきますね
物価の安定は何より大事で、物価が安定しないとですね、昨日まで500円で買ったものが今日1000円払わないと買えないとかですね、そういう世の中だと皆さん多分お金って使いづらいと思うん
ですね。困ります、本当に
ですので、そういう物価の安定のための業務というのをしているということであります。
今日本銀行券っていうのは、お札に日本銀行券って書いてありますけれど、今日のテーマなんですけれども、そもそもまずお金っていうものは一体何なのかというのを、ちょっとすいません、とても抽象的な質問なんですけれども、簡単に教えてください。
はい、お金とは一番こうシンプルで、実はなんか奥が深いような、そんな感じもする言葉だと思いますけれども、お金というと、日本で今発行されているお金っていうのは、それこそ先生がおっしゃったように、日本銀行が発行する日本銀行券と、いわゆるお札ですね、これがあります。それともう一つ、政府が発行する、補助貨幣という言葉で言われますけれども、一般的には100円玉とか10円玉とかのコインですね、があります。でお金はですね、簡単に言うと、物と物との交換する手段だったり、あるいは先ほどちょっと申し上げましたけれども、お金を受け取ったり支払ったりする時の手段として使われるものですね。で、お金を手に入れるためには、それに見合ったこう成果を上げなければ、お金っていうのはそれぞれ皆さん手に入らないわけです。で、それが一般的には労働、つまり働いてですね、お仕事をして、お金を手に入れる でその範囲内で手に入れたお金の範囲内で生活に必要なものを買ってそのお金を支払い、その残った分っていうのが将来に備えて貯蓄すると、うん、そういうような行動を取っている方が多いのではないかなというふうに思います、うんうん、従いまして、お金っていうのはこう何もしなくてもこうお財布に入ってくるものではないということですね、うんうん、様々なお父さんやお母さんの苦労の結果手に入れることができるものだということだと思います。で苦労して手に入れたお金をこう無計画に浪費し、後でこう後悔しないためにお金のありがたみをですね、こう常に考えて生活してほしいなというふうに思います。
子どもたちは例えば赤ちゃんは当然ながらわからないと思いますけど、学生さんぐらいになればわかっている話だと思いますけれども、お金がどういうふうにして入ってきて、そして出ていくものなのかっていう、そういうのっていうのはどのようにして身につけていけばいいのかっていうのが今日のテーマでもあるんですけれども、やっぱり子どもさんがやはりいつかは社会に出ていくっていうふうなことを考えると、お金の使い方とかそういった金銭感覚っていうのはきちんと身についてないと、いや大人になってから使い方で失敗とかしないだろうかとかっていう、やっぱり親としてはやっぱり心配になるところだと思うんですよね、
はい、
皆さんは自分たちではどんな風にして身についてきたんだろうって、今回このテーマになる前にちょっと考えてみたんですけど、恵子さんはどうでした？
私はお小遣いっていうのはいただいてなくて、年に1回だけのお年玉ですね、お年玉をもらったのを大事にしてたっていう記憶があって、それもなんか貯金するんだったらお年玉あげるよっていうふうに言われた記憶があります。
僕はお小遣いをもらってたんですけれど、親が働いてるのがまだ身近に見れた、親が苦労してお金を手に入れているというふうなことは身近に感じれたんだろうなというふうに思ってるんですよね、やっぱり今のお子さんたちの中にはやっぱり親御さんが働いてる姿、やっぱりどうしても距離があったりとか壁があったりして見れてないっていうふうなところがあって、労働した対価っていうふうなところを感じれない方もやっぱりいらっしゃるんじゃないかなっていうふうなことを思うんですよね。
そこを多分お父さんお母さんが子供にこう話してあげるという、コミュニケーションを取ってあげて、こういうことをしないとお金で手に入らないんだよっていうふうに普段からこう話していくのが大事なんじゃないでしょうかね。
年齢によってもこういろいろとこう感覚違いますよね。数字の分かる年のお子さんであったりとか、数字は分かるんだけれども、まだちょっと金銭感覚っていうふうに言うと難しいような年代とかいろいろあると思うんですけれども、このこう年齢に応じたこう教え方みたいなものっていうのはどうなんでしょうか。
そうですね、ある意味今お金さえあればこう何でも手に入るとかですね、そんなような錯覚にもこう陥りやすいこう世の中なのかなというふうにちょっと思ったりもしますけれども、ただお金が全てをこう解決してくれるものでもないんだろうなと。なので、正しいお金の使い方とか金銭教育というのは非常に重要だなというふうに思う次第なんですが、じゃあ、何歳頃から始めればよいのかということですけれども、それぞれのご家庭の事情などによって、いろんなパターンがあると思うんですね、だからそんな中で、簡単にこう何歳と決めつけられるものではないというふうに思いますが、タイミングとして言えばですね、多分お金のありがたみとかですね、将来に備えた無駄遣いは極力行わないようにするといった意識がですね、お子さんが多分物事のこう良し悪しを理解できる年齢になればですね、教え始めてもいいんじゃないかなというふうにも思います、で、あと子どものこう年齢に応じたお金の与え方もですね、例えば普通に考えてですけども、やっぱ小さなお子さんにものすごくこう高額のですね、お金を持たせる必要がそもそもあるのかどうかとかですね、そうした観点からお父さんお母さんが判断して いかれればいいのかなというふうに思います。
今お金の話の中でお小遣いっていつぐらいからいくらぐらいとかっていうふうなことでそれぞれの家庭でこう悩んだりっていうか考えたりしているところ多いと思うんですけれども、金額や与え方っていうふうなことについてちょっと何かコメントをいただきたいんですけれど、
お小遣いっていうのは一定の期間においてこう使える一定の額のお金をじゃあどう計画的に管理していくのか使っていくのかっていう、とても大事なこう訓練になると思うんですね、多少こう大げさな言い方になりますけども、やっぱりこれから成長されるお子さんにとってみれば人生設計のこう基礎になるんじゃないかなというふうにももうちょっと思ったりもします。 例えば今ですとお子さんでもですね携帯電話をこう持ち歩いたりですね、まあ、これ防犯上持たせるケースっていうのは多分少なくないと思いますけれども、そういった携帯電話を持ち歩いたりタブレット端末を持っていたりと、うん、親御さんから見ればこうお小遣い以外の出費がかさんでいるっていうのが実像で、うん、じゃないかなというふうに思います、うん、なので、トータルで見てやっぱり多くのお金がかかっているということであれば、それを含めた中でお小遣いの額っていうのを考えてみてもいいのかもしれません、うん、はい、またあの幼稚園児にこうお小遣いが必要なのかとかですね、うん、小学1年生と6年生が同じ小遣いの額でいいのかといったことなどです、まあ、考え方は様々だと思いますけれども、うん、あのお小遣いがお子さんにとってどのようなこう役割とか、うん、あの必要なのかというところも含めてですね、どのような役割を果たすのかと、その点をこう考えていただいた方がいいのかなと、うん、で場合によっては例えばお小遣いではなくてですね、お子さんの求めに応じてその理由を聞きながら、あのお父さんお母さんが必要かどうかをこう判断していただいてお金を渡すとかですね、あるいはこう一緒に買い物にそれを買いに行くとかですね、うん、そんなようなこう関係でも良いと思います。先ほどこうお金は労働の代わりとして受け取るものだというふうにお話しした通りですね、あのお子さんがお金をもらえるだけの家事の手伝いをしたと、うん、例えば お父さんお母さんが判断されたのであればお金を渡してみるっていうことも悪いことではないというふうに思いますが、一方でこう家事っていうのはですね、うん、家庭でこう発生する、うん、生活する上ではこう欠かせないことだというふうに考えると、うん、やっぱり家族が協力して助け合うんだと、うん、いうことだと思いますので、お子さんの協力に対して精一杯感謝の気持ちを伝えてあげて、うん、まあ、心の豊かさという形でその労働の対価を返してあげればいいのではないかなというふうにも思います。ちなみになんかあの、はい、私の家では小学校4年生と2年生と4歳の子供たち3人いますけれども、はい、あのまあ、自分のできる範囲で例えばテーブルを拭くとか箸を並べるとか、うん、コップを準備するとか、そんな形で食事の支度を、うん、あの朝と晩あのしています。で、うん、親としてその子どもたちには準備ありがとうという感謝の気持ちを伝えておりますし、子どもたちも手伝ったからといってじゃあお小遣いが欲しいっていうふうにですね、うん、言ってきたことはありませんので、まあ、あのそういう家族の一つの生活の中の行動だというふうにそのお手伝い家事の手伝いをするっていうことであればですね、うん、あえてそのお金という形での対価ではなくても十分いいんではないかなというふうに思います。
この放送があるときにはもう年末なんですけれども、お子さんとお金というふうな意味で言うと大きなイベントがありましてお年玉ですね。でもうこれはあの与え方とかあとそのお年玉のこう管理の仕方であったりとかそういうようなことにあのそれぞれにこう考え方っていうのはいろいろあると思うんですよね。あの例えばこう全額親が必ずもらってそれを管理するっていう形だけで本当にいいんだろうかっていうふうなこともちょっと思うんですけれども、どうでしょうか、そのあたりのことについて、はい、あの教えてもらえますか。
はい、お年玉っていうとやっぱりお子さんにとってみれば1年に一度のこうすごい楽しみなあのことだとイベントだと思いますし、うん、期待感もものすごく大きいんだと思います。で一方でそのじゃあお年玉を渡す大人の人にとってみてはまさに本当にこうどの程度の金額を渡せばいいのかっていうのは、うん、簡単には決められないなという感じもいたします。お年玉っていうのは、まあ、そもそもはですね、正月にこう、お供えした鏡餅を子供たちに分け与えたというところから生まれたもので、うん、あの、金品を送るようになったのは室町時代とからだというふうにも言われています
。
それがなんか、こう、現代にこう、繋がってきているような感じなんですけれども、うん、あの、なので、そもそもは金額がいくらが適正かという尺度っていうのはそもそもないんですね。うん、で、お年玉をもらった子供がこれをどう使うのか、うん、っていうのをこう考えて渡してあげるっていうのがあの大事なのかなというふうに思います。うんうん、例えばそのお年玉をもらってですね、それでこうずっと欲しかったこうゲームを買うとかですね、あるいはお年玉を何年も貯めてですね、うん、何年もかけてこうお年玉を貯めて欲しかった楽器を買うとかですね、要はそのお年玉をどういうふうに使ってもらえるのか、使わせるのかみたいな子供にとって有効な活用方法っていうのをこう親御さんも一緒にですね考えてあげると、非常にお年玉っていうのが金銭教育っていう形でですね、うん、あのしっかり子供さんたちにもこう身についてくるんじゃないかなというふうに思われます。
はい、 お金がこう子どもにたくさんこう渡る一つの、まあ、機会ですから、全部管理するっていうふうな形、大人が管理するっていう形じゃなくて、これは子どもさんと一緒に考えてあげる、いい機会にしてほしいという、そういうことで考えてい きましょうかね。
はい、
普段の、ね、お小遣いの中では買えないけれども、はい、1年に1回ちょっとまとまったお金が入ってきて、それをそのために何かこう使う、それを相談して、はい、じゃあこれをに使って、まあ、残りは将来のためにっていうふうに考えてもいいかもしれませんね。
はい、そうですね。はい、
今こういろいろこうお聞きしてきまして、子供の時のからのこう金銭感覚というか、金銭教育っていうのがとても大事なんだなっていうふうなことをいろいろ教えていただいたんですけれども、大人になってからこうトラブルに巻き込まれないようにっていうふうなことを考えると、子供の時からのこういった経験とか教育ってのは大切なんだなっていうふうに思うんですけれども、
そうですね、大人になった時にやっぱり金銭問題で困らないようにということでありますけども、特に今はそのインターネットをはじめですね、いろんな情報がこう氾濫しているような時代ですので、うん、やっぱりどの情報が正しいのかとかですね、その情報が自分にとってこうどういうメリットがあってどういうデメリットがあるのか、うん、などをこうよくよく考えてみて、本当にこう自分に必要な情報っていうのを正しく選択できるということが、やっぱり子供のうちから身につけておくと、大人になってもこう金銭問題で何かトラブルに巻き込まれたりしないということだというふうに思います。
最後に酒井さんの方からお知らせというかお願いしたいんですが、
はい、それでは最後になりますけれども、金融広報中央委員会のホームページ、シルポルトにはですね、金融や金銭教育に関する情報が多数掲載されています。また日本銀行では各種のイベントや一般の方の店舗の見学も随時行っております。ぜひですね、日本銀行や日本銀行釧路支店、または金融広報中央委員会のホームページシルポルトをご覧いただきたいと思います。それとあと日本銀行釧路支店のホームページをご覧いただいてですね、ぜひ機会があれば店内見学の案内が掲載されていますので、ぜひ店内見学にですねお申し込みいただければというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。
日本銀行釧路支店さんはどちらにあるんでしょうか。
はい、住所でいうとですね、幸町の9丁目ということになりますが、遊学館さんの、道路挟んで向かい側にあるということです。去年の5月にぬさばい橋のたもとからですね、移転してまいりました。はい、
今日はお金 のお話をしていただきまして、我が子にもいつからお小遣いあげたらいいんだろうとか、小遣い帳の付け方をどうやって教えようかとか、ついつい親としてはね、本当にそれ買うの、買うのってこう言ってしまったりするんですね。でやっぱり子供も自分で欲しいものを買うための子供に与えられたお金なんだから、自由にさせて、そしてそれを失敗したのか、ああこれ買ってよかったなと思うのか、ああこれ買わないで次に置いといて違うの買えばよかったって思うのか、そういう経験をさせてあげた方がいいんだなっていうことがよく分かりました。それをどう使うかをいい勉強の場としてやればいいんだなっていうことがよく分かりました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
今日はお金、特に子供たちの金銭感覚の身につけ方っていうふうなことで、それをテーマにお話を進めてきたんですけれど、この金銭感覚っていうのは考え方っていうか、こう物の見方とか、これが正しいのかどうなのかとか、そういったものとすごくこう分かち難くつながっているものだなっていうふうなことで、どういうふうに物を判断するのかっていうのを大人が教えていくっていうことが大切なんだっていうふうに今回は思いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
今日のゲストは日本銀行釧路支店の酒井さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。